My brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、子供たちが成長した後で子育てが上手になるのは親にとって皮肉な現実です。今日お話しすることを、バーバラと私が大切な子供たちを育て始めた時にもっと理解していたらどんなに良かったことでしょう。私は使徒として教え導く中で、伝道部やステーク、ワード、補助組織を含めた教会の評議会の力と大切さについてこれまで頻繁に強調してきました。評議会は価値ある結果を得る最も効果的な方法です。評議会は主の方法であり、聖文に記されている通り、主は天の評議会を通して宇宙の万物を創造されました。しかし私はこれまで評議会の中で最も基本的で、おそらく最も重要なものについて総大会で話したことがありませんでした。それは家族評議会です。家族評議会は常に必要とされてきました。それは永遠にわたるものです。私たちは前世で霊の子供として天の両親と住んでいた時、家族評議会に属していました。現代のテクノロジーは家族が質の高い時間を過ごすのをしばしば妨げ、家庭に悪を持ち込む傾向があります。しかし愛とキリストのような特質を持って家族評議会を開くとき、その影響力に対抗することができるのです。家族評議会は月曜日に開く家庭の夕べとは異なっています。家庭の夕べは主に福音の教えや家族の活動に焦点を当てますが、家族評議会は何曜日にでも開くことができ、主に話し合いを通して両親がお互いの声や子どもたちの声に耳を傾けます。家族評議会には少なくとも4種類があると思います。第一に、家族全員で構成される一般的な家族評議会。第二に、母親と父親で構成される代表家族評議会。第三に、両親と一人の子供で構成される限定家族評議会。第四に、一人の親と一人の子供で構成される一対一の家族評議会です。これらすべての家族評議会では、全員が互いの顔を見て互いの話に耳を傾けるために電子機器の電源を切ります。家族評議会やその他適切な機会には電子機器を入れるカゴを用意して、家族が集まるときに両親も含め全員が携帯電話やタブレット、 MP3 プレイヤーをカゴの中に入れます。そうすれば Facebook や携帯メール、 Instagram、スナップチャット、メールの着信音などの誘惑に負けずに話し合うことができるのです。家族評議会がどのように機能するか、その種類ごとに簡単に説明しましょう。一つ目の全体家族評議会には家族全員が含まれます。家族という教会の小冊子にこうあります。この会議では家庭の問題や家計について話し合い、さまざまな計画を練り、互いに励まし合い、一人一人のため、また家族全体のために祈りを捧げることができます。この評議会はあらかじめ決めておいた時間に開き、通常は他の家族評議会よりもフォーマルな形で行います。評議会は祈りで始めるべきですが、他の状況で始まった会話が自然に評議会になることもあるでしょう。家族評議会にはきちんとした始まりや終わりがない場合があることを心に留めてください。両親がよく準備し、子どもたちが耳を傾けて話し合いに参加するなら、家族評議会は十分に機能しています。家族がどのような境遇にあるとしても、家族一人一人のユニークな事情を理解することが不可欠です。家族は同じ DNA を持っているかもしれませんが、それぞれの置かれている状況によって互いに異なる存在となり、家族評議会の共感に満ちた援助を必要としているのです。 例えばどれだけ話し合い分かち合い愛し合ったとしても家族が直面している病気や心の問題は解決できないかもしれません。そのような時は家族評議会が一致と愛に満ちた支援の場となり解決方法を模索する中で外部からの助けが提案されることでしょう。子どもたち特に年長の子どもたちは困難や試練の時に両親が家族評議会を活用して助けを求めるなら年少の子どもにとって力強い導き手になってくれるでしょう。このように家族はワードと似ています。ビショップがワード評議会のメンバーと話し合う時彼らの助けなしには決してできなかった方法で問題を解決し多くの善を成し遂げることができます。同じように両親は課題や問題に対処するとき家族全員で話し合う必要があります。そうすることによって家族評議会の力が発揮されるのです。評議会のメンバーは自分が決定に参加していると感じるとき家族を支えるようになり良い成果を上げることができるのです。すべての家族評議会が両親と子どもで構成されるわけではありません。皆さんの評議会は私が7人の子どもを育てている時の評議会とはだいぶ違うかもしれません。現在の我が家の家族評議会にはバーバラと私しかいません。しかし親戚家族評議会を開く時には成人した子どもたちと伴侶さらに孫やひ孫が集まることもあります。独身の皆さんや家を離れて暮らす学生の皆さんも神の評議会の規範に倣って友達やルームメイトを集め評議することができます。ルームメイトが定期的に集まって祈り耳を傾け話し合いさまざまなことを計画したらアパートの雰囲気はどのように変わるか考えてみてください。すべての人が家族評議会を取り入れ天の御父が定められた神聖な規範から祝福を得ることができます。すでにお話ししたように時には親戚家族評議会が助けになることもあるでしょう。親戚家族評議会には同居していない祖父母や成人した子どもたちも含まれます。祖父母や成人した子どもたちが遠くに住んでいても電話やスカイプやフェイスタイムで家族評議会に参加することができます。週の最初の日である日曜日に一般的な家族評議会を開いてはどうでしょうか。そうすれば家族で前の週を振り返り翌週の計画ができます。まさにこれこそ安息日を喜びの日とするために家族に必要なことと言えるでしょう。家族評議会の2つ目は両親だけで行う代表家族評議会です。この時両親は子ども一人一人の肉体的情緒的霊的な必要や成長について検討することができます。代表家族評議会は夫婦がお互いの関係について話し合うのにも良い時間です。ハロルド・B・リー長老は私たちの結び固めの儀式を執行した時一つの原則を教えてくれました。これは全ての夫婦にとって役立ちます。共にひざまずいて手を取り祈りを捧げることなく一日を終えてはなりません。そのような祈りが天の御父を招き入れ御霊の力による勧告をもたらすのです。家族評議会の3つ目は限定家族評議会です。ここでは両親と一人の子供がフォーマルな形であるいはカジュアルな形で時間を過ごします。そしてこの機会に子どもがこれから行うことや行わないことを前もって決めるために話し合うことができます。そのような決定がされたら必要な時に将来見返せるよう記録しておくと良いでしょう。子どもたちが皆さんを信頼できる支援者として見ているならこの評議会で将来の目標や目的を設定することができます。また地震喪失や虐待いじめ恐れなど子どもが直面しているかもしれない深刻な問題や課題に じっくりと耳を傾ける時間にもなるのです。家族評議会の4つ目は親の一人と子ども一人による1対1の家族評議会です。この家族評議会は通常自然発生的に始まります。例えば車で出かけるときや家事をするときなど形式ばらない機会を利用することができます。両親のどちらかが子どもと2人で外出する機会は特に霊的で情緒的な絆を深める時間を与えてくれます。子どもたちが母親や父親と2人きりの時間を楽しみにできるよう事前に予定を組んでください。さて兄弟姉妹の皆さん、かつて家の壁が外部からの侵入や影響を防ぐ上で十分な防御になった時代がありました。ドアに鍵をかけ、窓を閉め、門を閉じれば外の世界から閉ざされた家族だけの小さな酒どころで安心して安全に守られると感じていました。しかしそんな時代はもう終わりました。家の壁もドアも柵も門もインターネットや Wi-Fi や携帯電話のネットワークによる目に見えない侵入を防ぐことはできません。マウスやキーを数回押すだけで家に入ってきてしまうのです。幸いなことに主は価値ある時間を過ごす妨げとなり悪影響を与えるテクノロジーの侵入に対抗する方法を用意してくださいました。最も大切な関係を強め守り保護し養うために主は評議というシステムを与えてくださったのです。子どもたちは進んで耳を傾けてくれる両親を必要としています。家族評議会は家族が互いの理解と愛を育む時間を提供してくれるのです。アルマは教えています。あなたのすべての行いについて主と相談しなさい。そうすれば主はあなたのためになる指示を与えてくださる。祈りによって主を家族評議会の一員としてお招きすれば互いの関係を改善することができます。助けを祈り求めるとき天の御父や救い主の助けによりもっと忍耐強く思いやり深く助け合い許し合い理解し合うことができるのです。お二方の助けによって家庭を地上の小さな天国にすることができます。天の評議会を手本とする家族評議会はキリストの愛に満たされて主の御霊に導かれるとき私たちの気持ちをそらして貴重な時間を奪うものからあるいはこの世の悪から家族を守る助けとなるでしょう。祈りを持って家族評議会を開くなら救い主を招くことができます。主は約束されました。二人または三人が私の名によって集まっているところには私もいるのである。主の御霊を家族評議会の一員として招くとき言葉には尽くせない祝福がもたらされます。最後に覚えておいてください。家族評議会を定期的に開けば家族の問題を早期に発見し小さな芽のうちに摘むことができます。家族一人一人が大切で価値あると感じさせることができます。そして何よりも家庭という壁の中で私たちの尊い関係をより幸せで成功したものにすることができるでしょう。私たちが評議するときに天の御父が家族を祝福してくださるようにへりくだって神の御子イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。